朗読をいたします。今日はレビ記19章1節から8節までをお読みいたします。レビ記19章1節から8節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの全会衆に告げよ。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神主である私が聖だからである。それぞれ自分の母と父を恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は偶像の神々に心を移してはならない。また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならない。私はあなた方の神主である。あなた方が交わりの生贄を主に捧げるときは、自分が受け入れられるように捧げなければならない。それを捧げた人、その翌日にそれを食べなければならない。3日目まで残ったものは火で焼かなければならない。もしも3日目にそれを食べるようなことがあれば、それは不浄なものとなり受け入れられない。それを食べる者は咎を負う。主の聖なるものを犯したからである。その人は自分の民から断ち切られる。ここまでの箇所でありますけれども、今日はこの箇所より、自分の母と父を恐れなければならないという題で説教をお語りいたします。暑い8月が無事に守られてきたことを神様に感謝したいと思います。ただこの猛暑が大きな台風を生み出す原因になっているようです。9月はコロナの心配もありますし、猛暑もまだ続きますけれども、合わせて台風からも守られるように、今台風が接近中のようですけれども、祈っていかなければいけないなと思わされております。今世界を見渡してみますと、疫病の世界中の流行、各地で頻発する甚大な自然災害、それに伴う経済危機と飢餓、今日の朝日新聞の一面にはバッタの襲来の世界中の被害が広がっているという記事も載っておりました。そして戦争の噂を聞いたり、人間の愛が冷えていったり、あのイエス様がマタイの福音書24章で予言された通りの状況に今なってきているんではないだろうかというふうに思わされます。再臨の日が迫っていることを感じさせられます。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさいと第一テモテ3章の1節にも書かれてあります。その時には人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言相互し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになりますと、そこで予言されております。第一テモテ3章1節です。世の中はますます聖書の予言通りになっているというふうに感じます。私たちは本当に目をよく覚ましながら、与えられた使命に生きることが求められているのではないかなと思います。主の栄光を表す歩み、そして福音を伝えていくものとして神様にお仕えしていきたいというふうに思います。さて今日の聖書の箇所ですけれども、1節と2節を読みいたします。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの全会衆に告げよ。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神主である私が聖だからである。レビ記の中で何度か繰り返される御言葉がここにまた出てきております。この御言葉はレビ記の主題聖句であるというふうに言われていますけれども、聖なる神様の前で私たちも聖なるものになることが求められているということが分かります。今の邪悪な世の中にあって、 教会の清さというものが今どんなに求められているかというふうに思います。しかし聖なるものになりなさいと言われたときに、どうすれば聖なるものになることができるのかピンとこないということもあるんではないかなと思いますね。それはどうも観念的精神的なことではないようです。むしろ私たちの生活に密着した極めて具体的なことなんだということを聖書を読んでいくと教えられます。この後に続いていくいろいろな掟がありますけれども、その掟の数々は私たちにとって聖なるものとなるためには何が必要なのか、私たちに清い生活について教えているということを覚えたいというふうに思います。じゃあ私たちはどういうふうにして神様の前に清いものになることができるのか、第一番目に出てくるものは何でしょうか。それは3節に自分の母と父を恐れなければならないという、そういう命令から始まっているということに気づかされます。3節、それぞれ自分の母と父を恐れなければならない。まず私たちが清いものとなるために、私たちが心がけなければならないことは、私たちの両親を恐れること、つまり私たちの親を敬ったり大切にしたりすること、ここから始まるということに私たちは驚きを覚えるんではないだろうかというふうに思います。さらに読み続けていくと2番目には、安息日を守りなさいということが3節に出てまいります。3番目には4節ですが、偶像礼拝をしてはいけないという偶像礼拝の禁止が出てまいります。そして4番目に、5節ですけども、交わりの生贄を主に捧げなさいというそういう教えが出てまいります。これらのつながりを見ていくときに、気づかれた方もいるかもしれませんが、あのモーセに与えられた十戒の順番を逆にした形で命じられているということに気づかされるんではないだろうかと思います。私たちの父と母を敬いなさいということが十戒の第5番目の戒めでありました。安息日を覚えて聖なる日とせよというのは十戒の4番目の戒めでした。3番目は省略されているんですが、偶像を作ってはならないというのは十戒の2番目の戒めでした。ですから十戒のモーセに与えられた十戒の順番を逆にするような形でここで命じられているということに気づかされる。そして、結果的にこの記事が十戒の良き解説になっているということに私たちは気づかされるわけであります。私たちの目指すべき目標は神を恐れることです。神と親しく交わることです。それが私たちの目標です。でもそれをするためにまず最初にしなければいけないことは何でしょうか。それは自分の良心を恐れること、親に与えられている権威というものを尊ぶということ、そのことがまず第一に出てくることであります。この世にはたくさんの権威というものがあります。そしてそれらはすべて神様から来ていると聖書で教えられております。ローマ書の13章の1節なんですけれども、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからですと、そこでパウロが教えている言葉があります。この世に存在している権威はすべて神から来ているし、神によって立てられているということがわかります。人が誕生してこの世で最初に出会う権威はその中にあって親の権威です。人は親を敬うことによって権威を尊ぶことを学びます。そしてそれはその権威を立てられた神様を尊ぶことにつながります。私たちは親を敬うことを通して結果的に 神様を敬う者に変えられていく。そのことをまず親がよく理解している必要があるんではないかなと思います。親による権威の乱用という問題が時々起こるんではないかなと思いますね。親が子供に向かって権威を振りかざすっていうような、そういう問題が時々家庭の中に起きるんではないだろうかと思います。その問題の原因がどこにあるかということを考えるとき、それはおそらくこの理解が乏しいということがあるんではないかと思います。つまり自分に与えられている権威が神から来ているという自覚が乏しいということです。そのためにその権威がまるで自分の権威であるかのように誤解してしまうということに、その問題があるんではないだろうかというふうに思います。ですからまず親がこのことをよく理解しなければいけないですよね。自分に与えられている権威というのは神様から来ている。そのことを知ることによって私たちはふさわしくこの権威を用い、また神様を恐れることを学んでいくんではないだろうかというふうに思います。同時に子どももこのことを理解しなければいけません。親に与えられている権威は神様からのものであることを子どももよく知る必要がある。目に見える親の権威を認めることができないのなら、目に見えない父なる神様の権威を認めることはできないはずです。今日のレビ記の記事で非常に注目すべきところは、父よりも先に母を恐れるように命じられているという点です。実会ではあなたの父と母を敬いなさいと命じられていて、父が先に来ております。これが普通の順番だったと考えられるんですね。でもどういうわけかレビ記の記事は不思議ですが、父よりも母の方が先に来ているんですね。子供が恐れるべき存在として母の方が先に意識されている。これ何かの間違いなんだろうか。そうではないと思いますね。やはりこの順番にも意味があるということが考えられる。当時は完全な父系社会でした。つまり父親の権威は絶対です。しかし多くの場合、妻は夫に従属する立場に置かれ、母の権威は父親のそれと比べると弱いものとみなされる傾向があった。子どもたちから軽んじられやすい面があったということがあると思います。でも聖書はそれを禁じているということです。つまりこれは社会的な立場とか夫婦の力関係とか、そのような人間的な理由で親の権威が軽んじられてはいけないという、そういうことです。母親の立場が父親の立場と比べて仮に弱かったと、弱い低い立場であるように見えたとしても、そのような人間的な理由において母親の権威が軽んじられてはいけないということです。現代の家庭においてこの聖書の原則はどのように生かされているでしょうか。現代では夫婦の力関係や家族の形というのは本当に家によってそれぞれだと思います。父親は権威的だけど母親はそうでないという家庭もあるでしょう。逆に母親には逆らえないけど父親の前ではわがままが許されるという家庭もあるかもしれません。いろんな家庭がありますが、どんな家庭環境にあっても親は親として恐れられなければならない。人間的な理由で親の権威が軽んじられてはいけない。その理由はその権威を与えてくださったのが神ご自身であるからであります。そしてこの原則は子供が成長した後も変わらないんです。かつては親の保護下に置かれていた子供たちもやがては成長して大人になります。そうすると力関係では子供の方が親をしのいでいくということも起こりうると思います。そしてそれによってだんだん親の弱さが見えてくるという、そういう面もあると思います。特に年老いた親の介護に取り組んでいるという方もおられると思いますけれども、その場合力関係は完全に子供の方が上です。たとえそのような状態になったとしても、 子供は親の権威を認め続ける必要がある。それが聖書の命令です。なぜならばそれが神を恐れるための第一歩だからであります。親も子供もこの神が与えられた権威というものを共に覚えることによって、そこに家庭の祝福があるということを私たちは聖書から学んでいくものでありたいというふうに思います。私たちは私たちの父と母を敬っているでしょうか。神様が親に与えられた権威というものを大切にしているでしょうか。またそのようなものとして子どもたちに教えているでしょうか。私たちの神の前にある清さは、まず私たちの父と母を恐れるところから始まるということを、今日の聖書の箇所を通して私たちはしっかりと受け止めるものでありたいと思います。さて、これが一番目のことなんですけれども、その次に命じられていることは何かと言いますと、安息日を守りなさいということです。3節ですね、3節の真ん中のあたりに、また私の安息日を守らなければならないと、2番目に安息日を守りなさいということが教えられております。天地万物を作られた神様は7日目にその完成をお祝いして休まれたということを聖書創世記に書いてあります。そのことを信じる私たちはそれを認めて神様と共にこの日をお祝いします。またこの日は神様がイスラエルの民をエジプトの苦しみから救い出してくださったことを覚える日でもありました。ですから私たちも安息日を守ることによって与えられた救いの恵みと、今まさに神様によって生かされている恵みを感謝し、神様に礼拝をいたします。つまり私たちは安息日を聖別することを通して初めて神様と出会うことができる。安息日を守るということは私たちと神様との関係において欠かせない大切な教えであるということが分かります。さらに3番目に行きたいと思いますが、4節では偶像礼拝を禁じなさいという教えに続いていきます。4節、あなた方は偶像も神々に心を移してはならない、また自分たちのために鋳物の神々を作ってはならないと。偶像を作ってはいけないよ、そういうことを教えられております。偶像とは神様と私たちの関係を破壊するものです。とりわけイスラエルの民にとってそれは大きな誘惑でありました。これから入植するカナンの地は異教世界であり、さまざまな偶像礼拝が行われていた地だったからであります。このような順番を経て4番目に交わりの生贄を主の示される方法によって捧げるようにと命じられております。5節から読んでみたいと思います。あなた方の交わりの生贄を主に捧げるときは、自分が受け入れられるように捧げなければならない。それを捧げた人、その翌日にそれを食べなければならない。3日目まで残ったものは火で焼かなければならない。もしも3日目にそれを食べるようなことがあれば、それは不浄なものとなり受け入れられない。それを食べる者は咎を負う。主の聖なるものを犯したからである。その人は自分の民から断ち切られると、この生贄の交わりの捧げ方についてここで繰り返し教えられております。自分が受け入れられるように捧げなければならない、神様が定められた方法によって捧げなければならないということが命じられております。交わりの生贄については一度礼拝の中で学びました。交わりの生贄というのは、罪許されて神様と食卓を共にすることができること、つまり神様との親しい交わりに加えられた恵みを共に味わうための生贄でありました。その一番の特徴は、 礼拝者も生贄の肉を共に食べるという、そういうところに特徴がありました。全焼の生贄の場合は全部捧げるということが原則でしたけれども、この交わりの生贄というのは脂肪だけは神様に焼いて捧げるんですけれども、残った肉はみんなで一緒に食べることができた、味わうことができたと、そういう特徴のある生贄であります。それはつまり許されて神様との親しい交わりの中に加えられた恵みを味わうための生贄でありました。このように見ていきますと、1番目の戒め、2番目の戒め、3番目の戒めが4番目の戒めに到達するための準備でありステップになっているということに私たちは気づかされる。私たちのゴールは神様と共に食事をすること、神様と親しく交わること、そこがゴールです。でもそこに至るまでにいろんな準備が必要なんだということを教えられる。最初に私たちの父と母を敬うということを、恐れるということが1番目ですよね。そして次に安息日を守るということが2番目、そして偶像礼拝を排除しなさいということが3番目。そのような準備とステップを経た上で私たちは初めて神様との親しい交わりに導かれていくということをここで教えられる。つまり神様が私たちのことを招いてくださっています。私たちが確実に主とお会いできるように、確実に主との親しい交わりの中に加えられるように、神様の側で準備をしてくださって、このようにすればいいんだよ、導いてくださっている。神様の導きというのを私たちここで教えられるんではないでしょうか。しかも形だけの従順ではなくて、本当に私たちが神様を喜ぶことができるように、そのように導いてくださっている、その神様の導きをここに教えられるんですね。ですから今日私たちはこの順番をよく頭の中に叩き込んでおきたいなと思います。まず親を大事にすること、安息日を聖別して守ること、偶像礼拝を排除すること、そういう準備をしながら私たちは確実に主のもとに導かれている、このステップを私たちは本当に大切にしていくものでありたいというふうに思います。主の崩し導きに感謝したいというふうに思います。今日の箇所全体を振り返ったときに、一つ気づかされることは、神様と私たちの親しい交わりは家庭から始まるということを教えられるのではないでしょうか。神様と親しく交わる、それがゴールですね。私たちが目指していることです。それを果たすためにはまず偶像礼拝を排除しなければいけないですよね。本当に邪魔なものは全部排除して、本当に神様に向かっていけるように準備をしなければいけない。でもその前には安息日を聖別して守るという生活スタイルを確立しなければいけない。でもその前に、なんと私たちの父と母を敬いなさい、母と父を恐れなさいと、まずその歩みは私たちの家庭から、私たちの親子関係から始まるということを私たちは今日の聖書の箇所を通して教えられるんではないでしょうか。つまり私たちの清い歩みはまず家庭の聖別から始まるということであります。教会から祝福が家庭にもたらされるという流れがあると思います。私たちは教会に来て神様を礼拝して、神様の御言葉をいただいて、ここでたくさん祝福されて家庭に帰っていきます。教会から家庭に祝福がもたらされるという一つの流れがあります。でも聖書を通して今日私たちもう一つの流れがあるということを教えられるんです。それは家庭から教会へと祝福がもたらされるという、そういう流れがあるということを教えられる。夫が妻を愛し、妻は夫に仕え、子供たちが親を敬う。そのように家庭が整えられ、家庭が清められていくときに、私たちは神様との交わり、祝福された交わりを経験することができます。そしてその祝福によって教会全体が祝福されていきます。教会から家庭に祝福がもたらされ、家庭から教会へとその祝福が還元され、つまり 神様は私たちの教会と家庭の間で祝福の循環を作り出してくださる方であるということを、私たちは今日の聖書の箇所を通して教えられるんではないでしょうか。それは言い換えるならば、私たちの信仰は受け身の信仰ではないということであります。教会に来て神から祝福されることを期待して待っているだけの信仰ではなくて、むしろ私たちの信仰はもっと主体的で積極的な信仰であります。神様に喜んでお仕えしていく信仰です。その信仰生活というのは、実は私たちの足元である家庭から始まる。夫として妻とどう向き合うか、妻として夫とどう向き合うか、親として子供とどう向き合うか、子供として親とどう向き合うか、そのような私たちの信仰者の歩みが家庭から始まっていく。その時にその祝福が教会にももたらされていく、そのような霊的な流れがあるということを、私たち今日の聖書から学んでいきたいというふうに思います。先日少し時間がありまして、たまたま時間がありまして、私は宣教会に残されていました古いカセットテープを聞いてみました。それは郡司光子先生の語られたメッセージ、以前の聖縁教会の礼拝で語られたメッセージだったんですね。でそのテープを見たらですね、何年の説教なのか書いてないですから、何年前の説教なのかちょっと分かりません。調べないと分からないんですけれども、10年前、20年前、30年前なのか全然分からないんですけれども、郡司先生の説教、私初めて、本当にしっかり聞いたのは初めてだったかなと思いますけれども、昔はもう CD がなくてもうカセットテープだけでしたですよね。ですから後ろの教会の後ろの音響の機器のところにカセットデッキがありますので、そのカセットデッキにカセットを入れて、この礼拝堂で私一人で郡司先生の説教を聞きました。その説教はペテロの説教でしたね。親も仕事も捨てて、すべてを捨てて従ったペテロの姑の熱病をイエス様が癒してくださったという、マルコの福音書の1章29節から34節までの箇所からの説教でありました。その説教の解き明かしを郡司先生してくださってるんですけれども、その中で、主に従う信仰者の家庭を神様は必ず祝福してくださるという、そういうメッセージを語っておられました。そしてその上で、まだ救われていない家族が救われますように諦めないで祈っていきましょうという、そういうおすすめを郡司先生しておられたんですね。でこれが何十年前の説教なのか全然わからないんですけれども、昔この聖縁教会で語られたメッセージだったと思う。皆さんも聞かれた方が多分おられると思うんですけれども、そのメッセージがですね、何か天国の郡司先生から今の私たちに語られている説教であるかのような感じがしたんですね。そしてその御言葉をいただいて、やっぱり私たちは諦めないで祈っていかなければいけないと、郡司先生から本当にこう励まされるような、そういう思いにさせられました。イエス様はかつて悪霊に疲れた人の悪霊を追い出された後、その人に向かって命じられたんです。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんな大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。マルコ5章19節。この男は救われて悪霊を追い出していただいて、イエス様に悪霊を追い出していただいて、実はイエス様と共に行きたかったんですね。イエス様のお供をしたかったんです。できることならばずっとイエス様について行きたかった人なんです。でもイエス・キリストはこの人を家に帰しました。その男を通して、その男の家族を、家庭を祝福したいと願われたからであります。神様は信仰者の家庭を必ず祝福してくださいます。そのために私たちは家庭に使わされていきます。この御言葉をもって、 私たちも家庭に使わされていきたいと思います。そこで夫として、妻として、親として、子供としての責任を神様の前に果たしていこうではありませんか。そして神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを証ししようではありませんか。まず私たちの家庭が清められますように、そして私たちの神様との交わりがますます祝福されますように、そして教会が清められていきますように、私たちも諦めないで信仰を持って祈り続けるものでありたいと思います。ここから神様の御言葉をいただいて、それぞれの家庭に使わされていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、今日の御言葉ありがとうございます。私たちの教会とともに、私たちの家庭を神様の祝福の場としてください。教会で与えられた祝福が家庭にもたらされますように、そして家庭で味わわれた祝福が教会にももたらされますように、そのようにして私たちの教会と家庭との間に祝福の循環が起きますように、どうぞ神様導いてください。御言葉を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく黙祷いたしましょう。